自衛隊で
ナイト。
こんばんは、映画監督の柿崎裕二です。
こんばんは、俳優の竹島由香です。
自衛隊の皆さん、
ありがとうございます。
自衛隊でナイト、11月1日金曜日、31回目の放送です。
タイトルにもあるように、この番組のテーマは自衛隊です。私たちの住む日本を守る自衛隊、そんな自衛隊を応援できたらと思ってお送りしている番組です。
今週は私と竹島由香でお送りいたします。
よろしくお願いします。そして元航空自衛官で外交防衛アナリストの宇都隆さんをゲストにお迎えして放送する3回目ラストになります。宇都さんは FM 世田谷で毎週月曜夜10時30分から放送中の柿崎裕二と宇都隆のサムライトークでおなじみですね。この後ご登場しますので、どうぞお楽しみに。
自衛隊でナイト 83.4MHz、 FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。
この番組はカートエンターテイメントの提供でお送りします。
自衛隊で
ナイト。
改めまして、こんばんは、柿崎裕二です。
竹島由香です。
ではおなじみのゲストをご紹介いたします、
はい。
元航空自衛官で外交防衛アナリストの宇都隆さんです。
はい、こんばんは、宇都隆です。今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい、宇都さんはですね、前回前々回もご出演いただきましたが、元航空自衛官で、そして、政界に進出されまして参議院議員を2期務められまして、その期間中はですね、外務大臣政務官、そして、外務副大臣、そして外交防衛委員会ということでご活躍をされてきました、現在は外交防衛アナリストとしてご活躍中ということでございます、
はい。
今外交防衛アナリストとしてご活躍中ですが、そのお立場でまたいろいろご意見をいただければと思います、
はい、はい、よろしくお願いいたします。
では宇都隆さんをゲストでお迎えしてお送りする自衛隊でナイト、今日のテーマはこちらです。航空自衛隊宇宙作戦軍。
はい、
はい、
航空自衛隊宇宙作戦軍ですが、ちょっとご紹介させていただきます。宇宙作戦軍は宇宙空間の安定利用の確保を目的に2022年3月府中基地に新たに編成されました、
うん。
まあ、2020年の5月に発足し、宇宙作戦隊に加え新たに編成された宇宙作戦指揮所運用隊の上級部隊として、 JAXA や関係政府機関、米国などの友好国と連携するとともに、宇宙状況監視などの実運用に向けて日々訓練検討及び人材育成を進めておるということです、
はい。
そして、2022年12月にですね、閣議決定された防衛力整備計画と報道によれば、将来的に宇宙作戦軍は将官を指揮官とする宇宙作戦集団に格上げされ、集団の下に宇宙作戦団、宇宙作戦指揮軍、宇宙作戦情報隊などを置くとされております。はい、宇都さん、この宇宙作戦軍ということで非常に新しい舞台だと思うんですが、
はい、
まだまだちょっと知らないことがあまりにもたくさんありまして、
はい、
まあ、政治家の時代もそうですし、今の外交防衛アナリストとしてこの宇宙作戦軍どのようにご覧になっていらっしゃいますか。
はい、今の私の立場は、
はい、
外交情勢とか、それから今の安全保障の現場を、まあ、分析して、それを、まあ、一つの形にして発表していくというようなことをやってるんですけど、同時に私今大学院にも所属してまして、自分の研究でやってるのがまさに宇宙の安全保障のテーマ。
ああ、そうなんですか。
やってるんですね。
へえ、はい。
で、本当に宇宙っていうのは劇的に今変化をしてきて、安全保障のもう大きな柱の一つになってきてるんですけど、
はい、
一番最初の本当に宇宙の流れを作ったのは米ソ冷戦期からなんですよ。で、ソ連がスプートニク号を打ち上げてからというところで、宇宙競争が米ソで始まったんですけれども、これは本格的に戦争をするためには宇宙が絶対的に必要になるなということが分かった戦争は湾岸戦争なんです。 ですね。であそこまで、まあ、宇宙の存在あるいは宇宙を使っていろいろというのは構想としてもありましたし、ただ宇宙をしっかり使って大戦果を上げた戦争ってなかったんですけど、あの時にアメリカが、まあ、GPS をベースに使いながら、そして、まあ、衛星通信ですね、こういうのも使って、であの GPS って実はあの私たちが今普段使ってる時とかも、今はまあそうではないのかもしれないですけど、昔はわざと、誤情報電波をアメリカがそこに入れ込んで、
はい、
で精度がまあ大体、100m ぐらい、
はい、
ぐらいの誤差があるという GPS の電波にわざとしてたんですね、
はい、そうなんですね。
要はあのそのまま使われるとすごい軍が使えるぐらいの精度にな
る。なるほど。
でアメリカ軍が使うものにはその誤情報の電波を、消去するものを持ってて、自分たちは誤差、10メートル以下ぐらいで使ってたんですよ、はいはいはい、ところがあの湾岸戦争の時は、まあ、大規模な作戦であそこに入ってる米軍が全部使わなきゃいけないもんで、一瞬その誤差電波誤差情報をキャンセルしたんですね、
は
い、そしたらもう民間で GPS 当時使ってた人たちもいっぱいいるわけですから、
はい、
むちゃくちゃな精度でこれ入るじゃないかって、この GPS の凄さが分かっちゃって、
はい、
でまた同時にもうアメリカ軍が圧倒的な戦果を上げちゃったんですよ。ここからもう宇宙はもう完全に安全保障領域に入っちゃった。
なるほど、そうなんですね。
で当時はまあソ連とアメリカしかなかったわけなんですけど、湾岸戦争以降はやっぱりあのその、ソ連以降のロシアもそうですし、中国、それから、まあヨーロッパですね、中心にしてやっぱりあの宇宙の今、獲得競争がもう激しく、
いわゆる宇宙空間を どこがどうやって利用するかということですか。
そうなんです。で宇宙って広いように見えても、はい、あの衛星を打ち上げられるその衛星軌道って実はもう限られてるんですね。でちゃんと国際機関があってそこに申請を出して許可をもらって打ち上げるんですけど、最近ではあのスペース X 社、
はい、
あのイーロン
マスクですね、
一発上げて90何機とか上げちゃうじゃないですか、まあ、低層なんですけど、はい、低いところなんですけど、はい、ああいう風なのが起こってくるともう先に上げたもん勝ちみたいな形になってきちゃったり、まあ、過密化してるんですよね、はい、でこれまではその、まあ使わなくなった衛星も放っといても別に、まあ、空は宇宙は広いしっていうのがあったんですけども、ここまで衛星の数が増えてくるとやっぱりあの、使用廃止になった、
はい、
ゴミとなった衛星ですね、デブリっていうんですけど、はい、これを放置するのはまずいんじゃないかっていう話になってきて、で、まあ、あの今こういう宇宙作戦群みたいのができてきて、そのメインの任務は今宇宙にどれだけの衛星があるのか、でデブリがどんな状況で飛んでるのかっていうのをオンタイムでずっと追っかけて確認していく、そういうのをやっぱり任務してますね。
ちょっとご質問なんですけど、
はい、
まあ、自分も記憶にある米ソ冷戦の時にスターウォーズ計画 SDI 計画ってありましたね、
はい、ありました。
もう衛星で衛星を破壊するんです。
レーガン政権の時の時代ですよね、はいはい、
あんなものとはつながりがあるんですか、この宇宙作戦というのは。
あの結局アメリカも宇宙政策は、はい、ああいうふうに宇宙をもうがっちりと安全保障のメインに据えて作っていこうと、
はい、
あのスターウォーズみたいな感じでゆくゆくはなるよねっていうふうな進んだ時と、お金がすごくかかるんで、議会から反対されてポシャリそうになった時をずっと繰り返して今来てるんですね。で今はあの月を、生存空間にできるように、開発していこうというアルテミス計画っていうのをアメリカは、まあ友好国と中心になりながらやろうとしてるんですけど、その宇宙から何かこうレーザーを飛ばしたり何して宇宙空間でドンパチをする時代っていうのはもしかしたら来るかもしれないですけど、そんな、10年以内とかそんな短い期間ではないと思います。ただ地上のさまざまな作戦に対して宇宙衛星を使わないで行うっていうことがまずできない時代になっちゃ
う、まあ、そうですよね、はい、肌感覚でもなんとなくわかります、
はいはい、まあ、そういう状況になってくると今度は何が起こってくるかっていうと、相手の衛星を邪魔してやる、
はい、
いろんな邪魔の仕方があるんですけど、基本的には衛星と地上って線でつながってないので電波で飛ばすしかないんですよね、
はい、
でこの電波に悪さをする電波をかけちゃって、その、電波自体がちょっとこう、正確な情報を取れないようにしちゃったりとか、
はいはい、
あるいは地上のいろんな受信施設なんかもコンピューター使ってますよね、
はい、
そういうコンピューターにサイバーアタックをか
けたりとか、
でもっとひどい物理的な例になるとアームを持ってたり悪さをする衛星自体を上げて、でその衛星を動かして相手の国の大事な衛星にぶつけたり、
うん、直接
なんかこう攻撃をしたり、まあ、キラー衛星っていうんですけど、はい、あんまりオープンにされてないんですが、まあ、ロシアも中国もそういうのを開発がもうすでに終わってて何機かそういう衛星を上げているというふうに捉えてる専門家であったり、そういう論文も結構出てますよね。
まあ、今のその延長線上なんですけど、もう一つ質問なんですが、
はい、
まあ、映画にもあるように万が一地球にですね、
はい、
接近してくる衝突の可能性のある天体があった場合、はい、この宇宙作戦軍もそうですけども、世界各国 その、まあ、軍はそういったものに対処できることを目指してるんでしょうか、それとも全くそこに触れてないんですかね。
全くそれは想定してないんじゃないですかね。
そうなんですね、
うん、どちらかというと今言ったように宇宙の安定管理で宇宙、ま、実はその軍だけじゃなくて私たちの今の生活ももう宇宙なしにはありえなくなってますよね。
ま
あ、GPS なんかもまさにそうですけれども、だから社会に対してすごく有益な公共空間なので、そこをできるだけその安全保障のガチャガチャにならないように、いわゆる最近流行りのサステナブルに持続可能性ある形で使っていくにはどうしたらいいのか、でそのために国際間協力していきましょうっていうところがメインですね。ただ監督がさっき言った大きな天体惑星みたいなのが地球に衝突っていう、それに対処するっていうのはちょっと空想 SF かもしれないですけど、自分たちが持ってる衛星に対してデブリがぶつかる可能性がある。
そうですね、まさにゼログラビティでハリウッド映画がありましたけど、それもロシアの衛星が宇宙船にぶつかっちゃってっていう話でした。
でそれはもう現存としてリアルに計算ができるじゃないですか、だから、何日後の大体何時頃にあなたの衛星にこのデブリがぶつかりますよっていうレポートを、例えば相手が民間の会社の衛星だとしたら、その民間の会社がきちんとそのグループに入ってたら通報をして、で、まあ、大体動かすそういう機能を持ってるので、
はい、
ちょっと動かして軌道を変えてぶつからないようにするってことをもうずっとやってるんですね。
そうなんですね、はい、
で、ま、日本にもこういう組織がありますし、アメリカにも、もちろん、カナダとかね、オーストラリアなんかも持ってるんで、お互いに情報を共有しながら連携してる。
まあ、30年前にそのインターネットがなかった時代に、
はい、
今当たり前のようにみんなパソコン持って、タブレット持って、スマートフォンでこんなちっちゃいもんでいろんな情報が分かると、
はい、
ましてスターリンクなどというものができて、どこでも衛星通信ができたり、
は
い、まあ、そんな時代なんで、この先30年分かりませんね。30年後は
そう本当に分からないですよね、どういう世界になってるか、はい、うん、
まあ、ますますその宇宙空間の、ね、重要性って今お話の通り重要だということがよく分かりましたし、航空自衛隊の宇宙作戦軍の担うその任務というのは非常に広大であり、なおかつ大事だということがよく分かりました。ありがとうございます。
ありがとうございました、はい、ではここで1曲お送りしましょう。今日選んだ曲がですね、ヘディ・スイムズのルーズ・コントロールという曲です。この曲はですね、アメリカのビルボードで28週トップ10入りして、全世界で5億回再生されてるっていう、
5億回
すごい、
すごい素敵な曲なんですけど、まあ、ルーズコントロールっていうととってもタイトル的には自衛官にとってはドキッとするような、
そうですね、
タイトルかもしれませんが、
宇宙空間でルーズコントロールになったらまずいですね。
大変ですねこれは恋愛の歌なんですけど、
なるほど、
はい、ぜひお聞きください。ヘディ・スイムズでルーズコントロール。
自衛隊で
ナイト。
自衛隊でナイト、今週は航空自衛隊宇宙作戦軍をテーマにお送りしていますが、続いてはこのコーナー行ってみましょう。
自衛隊ミリメシ。
今日ご紹介するミリメシは十和田のバラ焼きです。
はい、
はい、
今日は十和田のバラ焼きということで、なぜ航空自衛隊宇宙作戦軍で十和田のバラ焼きかと言いますと、
はい、
これですね、月刊丸という雑誌がありまして、
ありますね昔から、はい、
その自衛隊グルメ探訪、空自府中基地の厨房拝見というので、ちょっと見つけました。これは遠く 空支援としてですね、震災当時のメニューとして考案されたんですが、うん、東日本大震災後、十和田のバラ焼きのような東北応援メニューが並んだそうですよ。でこれはですね、お米も宮城県産が使用されて、震災後結構電力事情が大変で計画停電になった
ありましたね、うん、はい、
でその電力事情を考慮した冷やしメニューも随分提供されたということなんですが、
はい、
さてそのバラ焼きとは何ぞやというところですが、青森県のご当地 B 級グルメで、たっぷりの玉ねぎと牛バラ肉を醤油ベースの甘辛いタレで絡めて、鉄板でしっかり炒める料理ということなんですが、はい、発祥はですね、青森県の三沢ということで、
初任地です、初任地
です。そうですか、
十和田もよく行きましたよ。
あ、そうですか。うん、
こちら簡単にレシピをご紹介しますと、リンゴをすりおろし、生姜もすりおろします、そしてニンニクもすりおろします。そこに肉をしばらくね漬け込んでいただきます、うんうん、牛バラ肉ですね、
うん、
でそしたらそれをしっかりと焼くんですが、お醤油をこう少し垂らしながら焼いていただくといいかと思います。昨日ですね、漬け汁を作って仕込んできて、
すごい、
はい、持ってきました。
これお手製なんですね。
はい、
すごい。
焼いたのはね、もちろん今朝ですけど、
すごいですね。
のこの十和田のバラ焼き、
美味しそう、
はい、ぜひ召し上がってみてください。
いただきます。
いただきます。
三沢は私6年ぐらいいたんですけど、
はい、
バラ焼きって知らなかった。
あ、そうですか、
うん、
いきます。うん、美味しい、
うん、
うわ、ご飯が欲しくなりますね。
あ、これうまいですね。
うん、うん、美味しい。
あ、でも自分で作ってるのもあるんだけど、あったかい時より冷えた方が美味しいです、
うん、あ、そうですか、うん、へえ。
なんか味が締まる感じが分かりますね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。
あの、あの甘露煮、
はい、
みたいなのと、なんかあの焼肉の中間みたいな。
確かに、うん、の玉ねぎがいいですね、味が染みてて、うん、とろとろで美味しい。
これでちょっとあの白だしを少し自分入れるんですよ、うん、お醤油を控えめにしてですね、
うん、あ、甘露煮じゃないや、あのしぐれ煮ってあるじゃないですか。
しぐれ煮、
うん、
あれの雰囲気ですね。
そうだ、
生姜が効いてるやつ、
生姜が効いて、
本当ですね、しぐれ煮の味に近い、うん、
うん、だけどそれよりももうちょっとこうさっぱりしてて、
うん、さっぱりしてますね、
うんうん、
なんかここに書いてあるのは、豚バラの他に牛バラの他に豚肉や馬肉、うん、羊肉などもさまざまな肉で提供されていますっていう次第の印象、うん、はい、
本当ですね。
これラム美味しそう。
あと下にアレンジレシピで、
はい、
バラ焼き月見丼、
これいいですね。
卵を乗っけて、これ卵に合いそう。
卵に合う、ちょっとすき焼きっぽくなるという、うん、甘くないすき焼きみたいな、う
ん、なんだったら紅生姜もしてほしいですね。
牛丼ですね
まあ牛のバラ焼きですから、これで牛丼作ったら絶対ウケそうだな。
これはいいですね、ご飯が進んじゃいますね、
うん、いや喜んでいただけて光栄です
美味しかったです、うん、
あの吉野家の牛丼は別にあのそんなにこの生姜っぽい感じの味はしない
です、うん、そうですね、
お肉自体は、
うん、
これは生姜が効いてていいです、ね、
生姜が効いてるってところがちょっと、
これ結構あのもちろん青森のリンゴを結構すりおろしてるんですよ、うん、まあニンニクと生姜の、うん、簡単に5倍ぐらいすりおろしてます。
あ、そうですか、
リンゴ、
はい、
へ
え。
なんかそんなに甘いとかいう感じはしないですよね、うん、
いや多分隠し味とかね、フルーティーになってるような気もするし、甘さもそこから出てんじゃないのかなと、
うん
うんうん、お肉も柔らかくなるのかもしれないですね。
あ、そうですね、うん、それとこの玉ねぎ、玉ねぎが結構私好きですね。
玉ねぎこれドンピシャですね、美味しい、
あの飲みたくなっちゃいますね
いや、サムライトークに行きますか
この番組はちょっとお酒は用意してなくて
そうですね。いやでも自分あの今回ね驚いたのは、うん、まあ、自衛隊の皆さん災害派遣で、東北だいぶお世話になりましたが、
うん、
こういう形で府中でですね、
うん、
東北を支援するために東北のメニュー食材を使って、出されたっていうのも驚きですし、
うんうん、そうですね、
もう改めて自衛隊の皆さんには感謝の気持ちでいっぱいです、
はい
はい、
あとまあ航空自衛隊はあの空総空士の隊員も全国転勤なので、
はい、
府中に勤務している東北出身の隊員の方も結構いらっしゃると思うんですね。
そうですね、
なるほど、
う
ん、だからあの、うん、まあ、支援するっていうだけじゃなくて、やっぱり自分たちの出身者にとってみたら、うん、この仲間たちがまた自分たちを応援してくれてるっていう気持ちにもなるだろうし、
うん、あ、そうですね、うん、本当に
きっとそういうのもあったんだろうなと思いますけど、
うん、
はい、 ぜひ皆さんね、そういったメニューもたくさんあるようですけど、ぜひ皆さんこんな裏メニューあるよとか、こんなのかつてあったよなんてことをお手紙、メッセージ、メールなどでいただければと幸いです。
監督ありがとうございました。ごちそうさまでした。
ごちそうさまでした。
はい、ではここで1曲お送りしましょう。
はい、続いて選んだ曲がホイットニー・ヒューストンで Always Love You ですね。こちらはボディーガードの主題歌で有名な曲です。ぜひお聴きください。ホイットニー・ヒューストンで Always Love You。
自衛隊応援番組、自衛隊でないと、そろそろお別れの時間です。3週にわたってゲストで、お越しいただきました。宇田さん、いかがでしたでしょうか。
とても楽しかったです。
あ、よかった
です。やっぱりね、自分でなんかね、やる番組と他の方の番組に呼んでいただくのとまた違いましたね。
でもやっぱお二人が揃うとなんかとっても安心感があって本当にほっとしました。
安定感
と安心感が
いや、もちろん中身はそうですけどね、いろんな楽しくて珍しい話もたくさん聞かせていただき、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここでもう一度ご紹介しましょう。柿崎監督と宇都隆さんのラジオ番組サムライトークは今お聞きの FM 世田谷で毎週月曜夜10時30分から放送中です。こちらの番組も FM 世田谷のウェブサイトでアーカイブがお聞きいただけますので、ぜひ何度でもお楽しみください。
はい、はい、ぜひお聞きください、
はい
ね、向こうはお酒飲みながらのグダグダ番組ですけども、楽しくやってますので、
でも楽しい番組なんでぜひ皆さんお聞きください。
はい、はい、
では宇都さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
では皆さん、来週もよろしくお願いいたします。
この番組ではメールを大募集しています。自衛官の方から家族へ向けたメッセージ、家族から自衛官の方へのメッセージはもちろん、自衛隊への質問など何でも OK です。メールアドレスは834@fmsetagaya.com、834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも配信しています。どうぞ何度でもお楽しみください。
ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
俳優の竹島由香、そしてゲストは
外交防衛アナリストの宇都隆でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。この番組はカートエンターテイメントの提供でお送りしました。